働きがありまして、まあ、毎年ですね、東北の方にお伺いさせていただいておりました。皆さんに祈ってまた送り出していただいたわけであります。けれども、まあ、ちょっと今年は行くことができなかったわけですが、サンタプロジェクトの働きが始まって3回目の時だったかなと思いますが、この働きは、その現地の方々の必要に使えていくという、そういうことを大事にしております。こちらが何かしたいということではなくて、その現地の方が被災された方々のニーズに応えようと。で、それで、その時は南三陸町のこの、この仮設住宅にお伺いするわけですね。で、その時に何をしたらいいだろうかという時に、向こうからですね、希望が出たのは、この仮設住宅の一角にクリスマスツリーを作ってほしい、まあ、そういう希望が出たわけですね。で、私たちはまあ何とかそれに応えたいということで、こっちからですね、いろんなライトとかいろんなものをこう準備していきました。そしてですね、行ったらこう木が立っておりまして、その木にですね、はしごをかけたりしながら、まあそれでこうみんなで手伝ったりしながら、このクリスマスツリーができたんですね。で、その、まあ南三陸町、まあ、そしてまあ仮設が立っているところは特にそうでありますけれども、まあ夜になったらもう真っ暗なんですね。まあ本当にこう暗いっていうのはですね、こんなに暗いのかと思うぐらい、この暗さが、この暗さの濃いさが違うように感じるんですね。本当に街灯も何にもないというのがね、真っ暗ってこういうこと言うんだなと思うんです。で、そのクリスマスツリーができたときに、まあ、そのローカルな新聞社のこの記者が来ておられまして、その時にね、インタビューをされたんですね。で、その、仮設住宅に住んでいるおばあちゃんがいまして、おばあちゃんどうですか？ね、こうやって九州から来られてクリスマスツリーがこうできたんだけど、どうですか？ってこう聞いたときに、そのおばあちゃんがこう言ったんですね。これまでは夜が嫌だった。夜っていうのは本当に真っ暗ですから、もう寂しい、暗い、怖い、そういう夜だったと思います。で、これまでは夜がもう嫌だった。でもこのツリーができたことで夜が楽しみになりましたって書いてあるんです。いや、僕は本当にね、それ聞いて嬉しかったですね。これまでは真っ暗な夜で、暗くて寒くて本当に寂しい、そういった夜だったと思うんです。でもそのツリーができて光が灯ることによって夜が楽しみになったって。考えてみれば状況は何の変化もないわけですよね。でも光が灯ることによって、その夜はマイナスと思っていた夜が逆に暗いがゆえに、その光がより一層輝いて美しいツリーの輝きが出るわけですね。映えるようになるわけですね。夜が楽しみになった。皆さん、私たちのこの今生きているこの世界、この社会、この国においても本当にいろんな闇、いろんな問題があるんです。経済の問題、あるいはこう医療現場で本当に格闘して、本当に苦しい、ね、苦労してくださっている方々、またいろんなところで本当に怒りとか本当に絶望感とか、いろんなものがこう混ざり合っている中です。でもこのたとえそうであったとしても、光がやってくるときに、それはすなわちイエス・キリストという光がやってくるときに、たとえそれは真っ暗闇であったとしても、もしキリストが来られるならば、それは闇の中でますますその光が輝くことになっていくということであります。私たちはこういう不安や先が見えない時にこそ、私たちはどこに戻るべきかというと、御言葉に戻るべきであります。神の言葉に私たちは真剣に聞く時であります。そして神の言葉は何を教えているんでしょうか。私は2020年のクリスマスにあたっていただいた御言葉は、今日の中心の御言葉でありました。五節の光は闇の中に輝いている。光が輝く場所はどこですか。光は光の中で輝くんじゃなくて、光は闇の中で輝くんです。光がやってくるときに、この闇ですらも希望の場所となるんです。 今この国に本当にいろんな意味での闇があるけども、でもこれがあるからこそ、こういうところが、こういう辛いことがあるからこそ、キリストを求め、光を求め、本当の希望を求める、求めたいと思う人たちが今起こされてきているんです。そしてキリストに出会う、そういう時が備えられているんではないかと思います。闇はこれに打ち勝たなかった。そうです。どんなに闇は深くあったとしても、闇は光に打ち勝つことはできない。いや、光は闇に打ち勝つのであります。今日第一番目に私たちが心に覚えたいことは、闇の中でこそ光は輝くということ、光の輝く場所は闇であるということ、そのことを覚えたいと思います。二つ目のことは、神様はこの闇と思える場所、あるいは闇と思える経験すらも神は用いられるということをお伝えしたいと思います。そのことが6節のから出てきます。お読みします。神から使わされた一人の人が現れた。その名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によってすべての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。このバプテスマのヨハネっていうのは、イエス様を証しするその役割を担っていました。彼自身は光ではなかったけども、光について証しするものとして彼の役割があったというんです。で、一体ヨハネはね、どのようにしてこのイエス様を証ししたんでしょうか。もちろんですね、このヨハネの一書の後の方を読むと、この方こそ本当に神の子羊であるというふうにですね、その宣言し、言葉でもって証しをしたとなります。彼は本当に力強い証し人でありました。けれども、彼がイエス様を証しする最終的な最大の証しは何であったかというと、言葉以上に彼の生き方を通してキリストが証しされたということを私たちは確認するのであります。しかもそれは彼にとってはいわば魂の闇を経験する、闇のような試練を経験する、その中でキリストが証しされていくということを私たちは見ることができるのであります。ちょっとお開きしてみたいと思いますが、マタイによる福音書の11章、11章の2節からお読みしたいと思います。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？ヨハネは牢獄に捕らえられていたわけですね。この後彼は最終的にはその牢獄の中で処刑される。彼はですね、自分の身に危険が迫ってくる。そういう意味ではこの闇を通っていたということもできると思います。でもですね、彼の経験っていうのは、その自分が牢獄に入った、あるいは自分が処刑されるということが彼の最大の苦しみではなかったと。彼の苦しみは、もっと深い苦しみは、魂の苦しみでありました。それは何かというと、こう言っているんですね。イエスに弟子たちを送ってこう言った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？こういうことをこのヨハネは言ったんですね、弟子たちを通して。私はこれを最初に気がついたときに驚きました。それはこのヨハネですらもその信仰が揺れる、迷う、疑いの心が生じたということですよ。 マタイの3章のところを見ていただくと分かるんですけども、このバプテスマのヨハネはですね、このイエス様のことをね、力強く証ししてたんですよ。この方こそ、来たるべきお方である。私はこの方の靴の紐を脱がす、ね、この価値もないという、そうやってイエス様のことを力強く人々の前に紹介してたんです。この方こそ救い主だ。ところが彼はこの晩年になって、もしかしたら自分は間違ってたんだろうか。イエス様が救い主だと思って今まで伝えてきたのに、この方は救い主ではないのかもしれない。もしかしたら他の人が救い主だったんだろうか。そういう疑い、揺れたんですね。まさに彼にとっての霊的な闇を経験したと言ってもいいでしょう。一体彼はなぜそういうふうに思ったんでしょうか。その理由は想像できるんですね。それはヨハネが期待していたメシアの役割というのは、この救い主が来たならば、このイスラエルの社会が劇的に変化すると思ったんですよ。悪い人が裁かれて、不正が取り除かれて、正義がやってきて、この社会が変革されていく。もっといい社会、もっと素晴らしい社会に変わっていく。そう期待していたんだけども、しかしヨハネの目の前の現実の社会は変わらなかったんですよ。やっぱり悪が支配している。やっぱり不正義がある。問題がある。本当にイエス様メシアだったんだろうか。メシアが来たならば社会が良くなるはずなのに、なぜこんなに問題が今なお残っているんだ、変わらないんだ。問題が解決していないように見えるんですよ。その何よりの象徴は、彼自身が牢屋に正義を言っているのに、彼は牢屋に入れられて、そして殺されようとしている。こんな不正義はないですよ。イエス様、あなたは本当に救い主だったんですか？私は間違ってたんでしょうか？このような疑いの心が出てきたわけですね。皆さんはどうでしょうか？そういうような葛藤や、あるいは魂の疑いや、本当にそういったことを感じることあるでしょうか。私もですね、そういうことを感じたことが、大きな時が、大きな悩みの中にあった時があります。それは、私が留学中の時でありました。ちょうどその頃っていうのは、イラク戦争が勃発しようとしている時でありました。当時ですね、このアメリカがもうすでにイラク、ブッシュ大統領の下で、イラクに侵攻するという、軍を送るという、そういうことを決めていました。で、その時にアメリカでは、単独ではアメリカやりたくない。その時にイギリスを引き込んで、イギリスと一緒に同盟国としてやろうという、そういうこと。けれども国連ではですね、いや、もっと慎重にということで、国連はそこでいろんなこう、討議がされている。その狭間にイギリスは揺れてたんですよ。アメリカと一緒に組んでいくか、あるいはこの国連を本当に重視するか、この二つの中で揺れていた時に私はちょうどイギリスにいた。で、私は本当に慎重にすべきじゃないかなと思いまして、そうして、その中で神様に祈りながら、まあそういったものの反対のね、デモにも実は加わったこともあるんです。で、そうしながら私はこう祈っていたんだけども、結果はどうなったかっていうと、結局国連とは関係なく、このイラク戦争が始まったわけですね。私はその時に正直自分の祈りの無力感を感じたんです。私がこの世界で神様を信じるということ、祈るということにいかほどの意味があるんだろうか。私がどんなに祈っても、この国際政治やこの世界の流れは一向に変わらないように見える。果たして私がここで祈ることにどんな意味があるんだろうか。そう思って私の信仰が揺らいだんですね。つまずきそうになったんです。 でも神様その時に私をこのバプテスマのヨハネに出会わせてくれたんです。この箇所に。そしてこの箇所で、あのヨハネもまた揺れたんだっていうことに気がついたんですよ。私はその時に、こう、まあ変な慰めていますかね。はあ、バッテさんのヨハネも揺れたんならば僕が揺れたって、それはあり得るな、しょうがないなと思ったこともあるんです。でも、それだけじゃなくて、この時にイエス様が何て語られたかっていうことです。それは、ここにこうあります。4節から。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サハラトに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。これはね、何を言ってるかっていうと、イザヤ書の35章を開いたらですね、神が来られるときに、目の見えない人が見えるようになり、足の不自由な人が歩けるようになりっていう、ここのことが出てくるんですね。すなわちこれは神が来られて、神が働いている印だということが、イエス様の働きの中に起きているということです。ただし、これは、ヨハネが期待していたやり方ではないよってことですよ。ヨハネが期待していたのは、もっと目に見える華々しいトップダウンで、わかりやすい形で、効率的な形で社会が変えられていくことをヨハネは期待していた。でもイエス様はされたことは、目の見えない人、足の不自由な人、サハラタに侵された人、耳の聞こえない人、死人、貧しい人たち、こういう人たちっていうのは、権力者から見るならば、いわば、どうでもいいと思うような人たちです。社会の中では無視されているような、そういう存在と見える人たちです。でも神様の働きは、そこから始まるんだ。それはちょうど神の国は枯らし種のようにとあるように、本当に気に注意しなければ誰も気づかないような小さなところから始まっていくということです。これがイエス様の方法だったんです。これがイエス様の道だった。ですからこのような道はある人にとっては全然魅力がないですよ。いや、そんな方法、そんな地味な、そんな時間のかかる、そんな回り道な、そんなものは私は魅力ありません。そう言って、イエス様から離れていく人たちが起きる。いや、実際に起きたんですよ。でもイエス様は、これが神の方法だ。その最たるものが十字架という愚かな方法で、我らを救う。ですからイエス様は、最後にこう言われたんです。誰でも私につまずかないものは幸いです。イエス様はね、知っておられたんですよ。イエス様の方法は人気がないということ。イエス様の道は魅力的でないということ。だからそこからつまずく人が出るだろうということは知っていたんです。でも、知ってはいるけども、それを変えることはされなかったんです。これが私の道だ。これが父なる神様の道だ。これが十字架の道だ。そしてこの道につまずかない人は幸いだ。私はこの言葉を語りかけられた時に私は悔い改めました。私の方法、私の願い、私の考えを入れたもっといい方法。でもそうじゃなかった。イエス様を分からないでこういうやり方をしているんじゃなくて、私たちがこの世界が何を求めているのか、いや私が何を求めているかも知った上で、でもこれが神の道だということを歩んでおられた。そして私につまずかないものは幸いだ。ヨハネはどう聞いたでしょうかね。私はヨハネはこのイエス様の言葉を聞いて喜んだと思います。 もう一度イエス様が救い主であることを新たに見出したと思いますよ。でも私もそのことを通して、私はイエス様にもう一度出会い直したと思います。新しくイエス様を発見することができた。これがイエス様の道なんだ。そして私も全部はわからないけども、このお方の道に従っていこう。この道を進んでいこう。新たな献身をすることができた。皆さん、本当にこのヨハネの魂の暗闇といいますかね、魂の夜の経験、でもその経験があったからこそ、このイエス様の、新しいイエス様に出会うことができ、イエス様のことが分かり、そして私たちもこのイエス様を知ることができたんだなと思うんですよ。ヨハネはそのように自分の悩み、葛藤、この疑い、それをイエス様のところに持っていったわけですよね。イエス様はそれを用いて、本当にイエス様がどういう方であるのか、イエス様の道がどういう道であるかを教えてくださったんです。皆さんどうぞ、皆さんの中にはもしかしたら今信仰の危機の中におられる方がおるかもしれませんね。私は今魂の暗闇を経過しているという方もおられるかもしれません。それでいいと思いますよ。あのヨハネですらもそういう経験をしたんです。でもその時に大事なことは、やっぱりイエス様のところに行くことですよ。あの悩みながらもイエス様に、イエス様、あなたなんですか、それとも他の人なんですかって正直に自分の疑問をぶつけたんですよ。そしてそのことの上に、今まで知らなかったイエス様を知ることができるようになった、今まで気づかなかったイエス様の道を発見することができた。神はそのように光は闇の中で輝くんですよ。どうぞ私たちもその闇を恐れないでいこうではありませんか。本当にこの社会の闇もありますし、私の信仰の魂の闇もあるけども、でも恐れないで、闇は光に打ち勝たない、光は必ず勝利を与えてくださる、その闇の中で光は輝くからでありますよ。必ず光が輝くんです。私たちもその場でイエス様に出会うんですね。今まで知らなかったイエス様を知る、今まで知らなかった、気づいてなかったイエス様の御心を悟ることができるんです。今日メッセージは間もなく終わりたいと思いますけども、どうぞこのヨハネの一章のところ、もう一度御言葉を見ていただきたいと思います。ここでですね、一章の五節、光は闇の中に輝いている、光は闇の中で輝くんです。そして闇はこれに打ち勝たなかった。どんな闇も光であるキリストに勝つことはできない。光であるキリストが勝って勝利してくださる。必ず勝利があるんです。9節に、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしている。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちそんなを信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。お祈りをいたします。恵み深い天皇お父様、今日こうしてクリスマス、誠の光であるあなたがこの世界に来てくださいました。その光は闇の中で輝く光であります。本当に今私たちのこの住んでいる世界、社会がどんどんと闇が濃くなっている、 そのことを感じます。疑いや不安やあるいは怒りが渦巻いている、そのような社会になってしまっていますけれども、この世の中に、この時にイエス様が来てくださる時に、その暗闇がイエス様に出会う場となり、その暗闇が喜びの場となり楽しみとなるという、本当にそのような主の救いがもたらされることを覚えて、心からありがとうございます。そして私たちの一人一人の人生においても、今信仰の試練の中を、闇の中を通っていると思う時があります。でもあのヨハネがそれをイエス様に持っていったように、イエス様に尋ねた時に、イエス様がこのヨハネに希望の言葉、真理の言葉を語りかけてくださって、そしてつまずきそうになっていたヨハネの信仰をもう一度立て直してくださった、イエス様の恵みを覚えて心から感謝をいたします。どうぞ私たちも、わからないことがいっぱいあります。でもすべてイエス様はご存知で、この道を、このことを成しておられるということ、そのことを信じ、あなたを信じて、これからも従っていこうと思います。どうぞ導いてください。我らの救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今